青空 FM 第90回目第90回目はゲストにみじるさんをお迎えしております。みじるさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではみじるさん、軽く自己紹介をお願いします。
はい、みじると言います。なんか11回目のゲストらしいです。出演3年ぶりだそうです。はい、私は帰ってきましたこの後どう続けるか考えてないですけど、とりあえず3年目なんで行ってみたってところです。はい、経歴的には今はもともとはSIRに勤めてたんですけど、今は自社サービスの、ところに勤めていますっていうところで、あとはフォルテさんとは技術同人誌でつながってる、執筆仲間っていうところですね。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あれですかね、青空 FM 最高のために来ていただいた、ガシン昇誕の念を超えてって感じですかね。
そうですね
はい、ありがとうございます。で、まあ今日は何の話をするかというと、ときメモの話ですね。ときメモの話をまあしたいと思ったきっかけというか、何かあるんですか？
そうですね、まずときメモ、ときめきメモリアルっていうのが正式タイトルなんですけど、うん、それが今年30周年を迎えました。で、30周年を迎えたタイミングで、あの演者さん、まあ、声優さんたちが、ライブをやったんですよ、うん、でそれでキャストが全員出た、出演したっていうようなのがあって、うん、で、まあ、あの一ときめきメモリアル、まあ、今後ときメモって言ってきますけど、ときメモがかなり盛り上がった年になったっていうところで、まあ、ちょっと話してみたいなっていう思いがちょこちょことあって、でフォルテさんがゲスト募集って言ったんで、はい、これはもう漁夫のりだっていうところで、はい、
はい、
ところです。
まあ、このポッドキャスト一応楽しいを話すという程度やっているのでまあ、そのあたり楽しんでいる話は聞きたいところですね。今年30周年、まあ、今2024年8月なんですけど、94年ってことですか？
そうですね、94年、1994年の5月27日、ちなみにこの5月27日ってのドラゴンクエストの1の、ね、はい、発売日
ドラクエの日、
そうそう、
ときメモの日にはな
ってないというか、ときメモの日でもあるしドラクエの日でもあったっていうところですね、
は
い
は
い、
なるほど。でも僕の記憶が確かならば、まあ、初代ときメモですよね、当然は、はい、スーファミでした？
いや、 PC エンジンですね。
なるほど、 PC エンジンか。
そうですね、 PC エンジンの CD ロムロムですね、
はいはいはい、
から発売されたっていうものになりますね。で、いわゆる PC エンジンではあるんだけど、その、あ、まあ、ときメモってジャンルが恋愛シミュレーションゲームっていうところで、コナミがこれまで出してきたものってシューティング、グラディウスとか、うん、あとやったとしてもアクション、
うん、
あ
のゴエモンとか、
そう、ゴエモンとか、あと悪魔城ドラキュラとか、はいはいはい、まあ、そういう硬派なものとかも出してたっていうところだったのに、なぜ恋愛シミュレーションを出すんだみたいな話で、コナミ乱心したのかとか、どう、なぜだみたいな話になったんですけど、蓋を開けてみたら、いやこれすごいよっていうようなのが、あのパソコン通信だなんだっていうところでじわじわ広がっていってっていうのが、あの広まってったきっかけですね。で、さっきフォルテさんスーパーファミコンって言いましたけど、うん、スーパーファミコンってあの移植の2つ目なんですよ。
なるほど、
はい、で簡単に経歴、あの移植の経歴言うと、はい、まず PC エンジンで94年の5月に出ました、はいはい、で人気が出たのがこの次のプレイステーションに移植されて、それが1995年翌年 の、はい、の10月あたりですね。でこれで人気がすごく出て、で PC エンジン版の方とかも、まあ、それなりに需要とかも出て、でさらにそこからスーパーファミコン版が96年だったかなに出たんですね。でって、さらに 同年にサターン版が旧、いつぐらいだったかな、7月だか8月、ちょっとうろ覚えなんですけど、要はスーパーファミコン版と同じ年に出た。で、まずこれだけでもなんですけど、さらに加えて Windows 版が出た。で、さらにゲームボーイ版も出た。
ゲームボーイ版はあれなんですか、その初代の移植なんですか、外伝とかではなく。
外伝とかではなく、そうですね。ただゲームボーイの容量的にはあの全部は入りきらないんで、うんうんうん、あの2つに分けて、
あ、そうです、そうなんだ、
文化編とスポーツ編みたいな感じで分けて、で新キャラも追加して出たっていうものがあります。それが1999年かな、
お
ちょっと年代は
99年99か98。あ、でもゲームボーイはそれぐらいまであったかもしれない。
そうですね、
はいはい、
でゲームボーイカラーとか、
あ、はいはいはいはい、
使われてたんですね。
はい、でもちょっといろいろ突っ込みたいところとか気になるところがあるんで、
はい、
まあ、ちょっとこの辺の話は後でウィキペディアでも貼っとくんで、
はい、
気になったらそっち見てほしいんですけど、そう、 PC エンジンだったんだっていうのは、ロムで出てたよなっていう、 CD ロムで出てたよなっていうイメージがすごく強くて、うん、
はい、
っていうのはあの声優さん、まあ、しおりが金月さんですよね、
はい、そうですね、金月まみさんですね、
を代表する方々の声がすごく印象的で、
はい、
あれでもプレステは移植だったよなと思って、 そのあたりが曖昧だったんで、でも確かに PC エンジンはそうですね、当時声出るのを売りにしてましたもんね。
そうですね、動画プラスあの、
はいはい、
音声っていうところでいろいろ出てます。ちょっとあのときめもコナミではないですけど、うん、あの天外魔境2とか、
はいはいはい、
あとエメラルドドラゴンとかもそうかな。
あ、はい、
そっち系でも、ね、さっきちょっと出た悪魔城ドラキュラなんかもあの血のロンドのやつで、はい、出てますね。
PC エンジンで、
PC エンジンの、
そうなんだ、知らなかった。
あの PC エンジンミニって、
はいはいはい、
数年前に発売されたじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこら辺にいろいろ収録されてます
ね。で、そう、その後スーパーファミコンに行ったんだっていう、まあ、プレステの後か、プレステの後に行ったんだっていうのもちょっと個人的には面白くて、はい、まあ、まだまだやっぱり95年ぐらいだとスーファミ強かった時代なんですかね、
はい、そうですね、スーファミ版はさすがに音声は入ってはいないんですけど、うん、多分裾野を広げるとかそういう意味があったのかなとは思ってますね。あの PS では出たけど、まだスーパーファミコンとあとセガサターンのあの、
はいはいはい、
三つどもえみたいな感じでやってたんで、まあそこにスーパーファミコンユーザーなんかも取り入れるみたいなのがもしかしたらあったのかもしれないですね。なぜスーパーファミコンにしたかっていうのまではちょっと分かんないですけど、
もちろん
あの、はい、
ワンチャン当時のインタビューとかでなんか出ててもおかしくはなさそうですけど、
ありそうですけどね、まあそこら辺はもしかしたらすでにそういうことを話している人たちがいるかもしれないですし、もともとそうですね、今というかさっきときめも30周年っていうところで話しましたけど、今回のコミックマーケット夏コミですね、 C104 とかでもときめきメモリアルの本とかが結構また出てたりしてたみたいで、その中でかつて、PC エンジンの電撃 PC エンジンとかなんか雑誌でレビュアーとかしてた方、
はい、
ちょっと正式なお名前忘れたんですけど、はい、そういう方があのゲームの歴史とか書かれてる本とかがあったりして、まあ、そういうの出てたりとか、いにしえのあのときめもの好きのファンの方々が合同し出したりとかみたいなこととかがやって、まあそういった中で多分こういった事情があったみたいなのとかは語られてるのかもしれない。
あ、ちょっとコミケの話になっちゃいますけど、はい、基本的には二次創作が出ていて、何か公式から供給があったわけではない。
そうですね、29周年あたりにある日突然コナミが公式のツイッ あ、ツイッターって言わないか、今X のアカウントを作って、
はい、
でポストし始めたんですよ、
うんうん、
でそれを見つけた、あのひっそりと生き残っていたときメモの有志たちがどんどんわらわらわらわらわらわらと湧いてきた湧いてきたって言うとなんか言い方悪いですけど、
なるほど、はいはい、ときメモの最高のために私は帰ってきた的なやつだったんですね
そうですね。で1年前からどんどん情報を少しずつ出して、あとあの4コマ漫画だったりとか新規のイラストで、
はい、
キャラクターデザインが小倉正史さんっていうの方が描かれてたんですけど、うん、その方の絵で、あの誕生日のそのヒロインたちの誕生日に新規のイラストを載せていってっていうことをやってて、でヒロインの誕生日って、まあ、ゲームの都合とかもあるけど大体毎月あるんですよ、はいはいはい、なので1ヶ月に1回はそういう情報が出てくるっていうので、まあ、ここら辺の演出うまいですよね。徐々に、うん、あ何かあるんだみたいなのがあって、で蓋を開けてみたらその30周年にスーパーライブをやります、あの2日間っていうところで、そのときメモのファンの方たちはテンション爆上がりみたいになって、
うん、あじゃあ別にコミケでいわゆる企業ブースで、まあ、コナミですかねがときメモでってわけではなく、まあ、周年ってこともあり二次創作で出されるサークルさんが、まあ、なんならそれきっかけで復帰したサークルさんとかもいたかもしれないぐらいの感じだったってことです。へえ、なるほど、ありがとうございます。
で、ときメモ自体はあのなんて言うかな、初代の今まで話した初代のときめきメモリアルなんですけど、
うん、
シリーズとしては4まであって、うん、かつガールズサイトっていうあのいわゆる乙女ゲーって言われてるもの、うんで乙女ゲーって言われてる方のガールズサイトの方は今でも普通あのゲーム自体が出てるっていうよりか、うんまあ、のコンテンツとしては生き続けてる感じなんですよ。なので、まあ、そういったところもあるんでコナミ全体っていうかときめきメモリアルシリーズ全体としては、まあ、活動っていうのは続けてた。ただ、まあ、初代の情報っていうのは、まあ、ほとんど出てなかったっていうところに出てきた感じですね。
なるほど。ちょっとさっきの年表じゃないですけど、また90年代話に戻させていただくと、はい、ちょっとサターン版が出たあたりまで戻っちゃって申し訳ない
ですけど、はい、
もうサターン版出てたんだっていうのが純粋に驚きでして、
はい、
でももちろんまあサターン CD ロームのメディアでやってるソフトで、ハードで、で当時、まあ、ちょっとロボットゲームの話して申し訳ないですけど、はい、スパロボ F がサターンで出てた時に、
はい
まあ、サターン版は音質がいいと言われていて、
うん、
でなんかときめもそういうのあったのかなっていうのをちょっと疑問に思っちゃったんですけど、その辺はなんか当時あったんですかね。
音質っていうところだとごめんなさい、ちょっと僕は分かんないんですけど、うん、まあ PS との違いっていうのは多分あのサウンド面的なところではあったのかなっていうのはありますね。ただどちらかというと中身の方が違ってて、
うん、
中身って言っていいのか分かんないですけど、ときめきメモリアルって基本的に女の子に告白されるのが、うん、あのクリア条件なんですよ。厳密にはヒロインの藤崎しおりさん、
うん、
あ藤崎しおりちゃんかにあの告白されるのが本当の意味でのエンディングなんですけど、藤崎しおりちゃん以外にもあの攻略キャラっていうのは隠れキャラを含めてあの13人しおりちゃん含めているんですね。
はい、それは初代の PC エンジンの時点で13、
うん、13です。
そうなんですね。
はい、で、でその人たちには基本的に告白されるっていうのをベースにしてたんです。サターン版の最大の特徴としては自分から告白しに行けるっていうのができました。
ほう、
まあ、ただあのクリアの仕方なんて言えばいいですかね、
エンディングを迎える条件、
エンディングを迎える条件、一応クリアするのには必要なパラメーターが必要なんですけど、あのそれを満たしていればあの女の子に告白してあの OK をもらえる、でもしくは告白しに来てもらえるっていうところなんですけど、告白しに来てもらえるっていうのがいわゆる ヒロインたちの中で一番パラメータ、デート回数とかそういう内部パラメータとかがあるんですけど、それが一番高いキャラ、好感度とか、有効度とかのあるんですけど、それが一番高いキャラが来るので、狙った子が来るとは限らない。
ああ、なるほど。
ですよ。で、ただ告白しに行くと、その人、その女の子が好きなところに行って告白して、その好きなことエンディングを迎えることができるっていうようなシステムになってよ、今。ただ、いわゆる、なんていうのかな、ノーマルエンドとハッピーエンドの間みたいな感じではありません、
ね。エンディング違うんですか、その告白された場合とした場合っていうの
は。違います。
あ、へ
え。いわゆる、なんで女の子に告白されるかっていうと、伝説の木っていうのがあって、で、その伝説の木の下で、女の子から告白されたら、ずっと幸せになれ、一緒に過ごしていけるよっていう言い伝えがあって、それをベースにして、女の子から告白させる、してもらうっていうのを目指している。なんだけど、サタン版だとその伝説を、に頼らない形で告白しに行くんで、その祝福は受けられないけど、好きなことは結ばれるよっていうところですね。
あ、そう、なんかその話を聞いてて最初に思ったのが、マルチエンディングなんだ、それを目的なんだっていう意味のサタン版の追加システムなのかなって、まあシステム、追加エンドみたいなのかなって思ったんですけど、途中聞いていくと、まあ、言ってしまえば便利、ゲームを便利にするための追加システムの方なのかなって思ったんですけど、でも今やっぱり設定とかを聞いてエンディングも違うっていうなると、どっちかっていうとシステム面もあり、まあ、マルチエンディングもありって感じなイメージはありますね。
そうですね、確かサタン版だったらエンディング曲も違ったのかな。
そう
なんだ。ちょっと違ったらごめんなさい、調べない、もう記憶でここら辺は話してるけど、
サターンはだって当時サターン持ってなかったですもん。
いや、サターンは持ってました、サターンは持ってましたしけど、そのサターンをプレイし直すっていうのが、まあ、ほとんどしてないんで、もう 10年じゃ足りないや、20年、いや20年は行き過ぎか、でもそんぐらいの期間の、
逆に20年以内にサターンやってるのが驚きですけど、まあプレステと考えればまあないわけでもないのか。
押し入れにしまってたけど、多分なんかある掃除とかしてて発掘したらついついやっちゃうとかあるじゃないか、まあまあ、そんなレベルです。起動するのかなとか、そんなレベルでの、
はいはいはい、まあ何のソフト入ってたかなとかは見ちゃいますよね、
うん、そうそうそう、エンディング曲が違う、変わりますね。自分、女の子から告白されたってエンディングを迎えた時は、PC エンジン版から変わらず2人の時っていうのが流れるんですけど、サターン版で自分から告白したら、もっと恋をしようっていう曲が流れます。で、その違いで、まあどっちの曲も好きな人とかもいますんで、まあその結局好きな、自分の好きなキャラクターとエンディングを迎えた時に、
うんうん
うん、まあ、もっと恋をしようが流れて、まあ、それだけでも喜ぶっていうのもあります。あんまりキャラをディスるのはちょっとあれなんですけど、いわゆる自分の目当ての子に告白されない時で1回2回はいいんですけど、そう、またあなたですかっていう人がいた時に結構ヘイトな発言とかをする人とかもいて、なんでそういう風に告白しやすい女の子ってどうしてもいるんですよ、パラメーターの的に。で、それはちょっと悲しい事象なので、はい、まああんまりそこに深くは触れないですけど、まあただそういう風にところもあって、自分から告白できたらねみたいなのは意見としては上がってた。で、それがサターン版になって出たっていうところはあると思いますね。ただこれサターン版だけの機能で、その後に出た Windows 95だったか97だったか忘れて、Windows 版ではなくなってます。
ああ、じゃあある種不評というか、まあ 不要と判断された面もあったみたいな感じなんですかね。
ちょっとそこまでは分かんないですけど、 Windows 版ってプレステ版がベースだったんですよ。
あ、なるほど。
だからもしかしたら移植の関係でプレイステーション版をそのまま持ってったのかなっていう、まあそれも多分誰か彼か情報通の人とかがなんか出してそうな気はするんですけど、
うん、あれはありそうですね。サターンの開発言語は何だったか知らないですけど、プレステは C 言語だったらしいので、
はい、
移植しやすかっただろうなとは思いますね。へえ、なるほどな。いや、これ大丈夫ですか、この90年代話続けてて。
あ、全然大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
いいですか、はい、ゲームボーイ版の話していいですか。
あ、はい。
ゲームボーイ版で、まあ、容量の問題でいろいろ制限があって聞いたときに、
はい、
まあ、それはそうですよねっていう話で、差もありなんて思ったんですけど、
はい、
まさかの二分割で出てて、しかもヒロインはその PC エンジン版とかと、
はい、
全員いて、かつ追加もいるという話。
そうですね。
だったのがもう非常に驚きなんですけど。え、でも、ときメモって、あれは高校でしたっけ？
高校です
ね。高校3年間の話でしたよね。
そうですね。
で、卒業式に、卒業式の日に、はい、そのさっきの伝説の機能したでっていう話だったと思うんですけど、二分割で文化編とスポーツ編？
スポーツ編ですね。
っていうのは、3年間を、まあ、2つに切るとかではなくて、ヒロインのその属性みたいな感じで分けてる感じなんですか。
そうですね、3年間は変わらずですけど、いわゆる登場人物を限定して、文化編って言って正式にはカルチャー編ですね。カルチャー編でいわゆる文化部系のヒロインと、あとスポーツ系のヒロインがいて、でそのどっちにも属さない系の子はまあ適当にばらけて入れられる、
はいはい
はい、でただ、それだと人数比的なとこもあるんで、まあそれぞれで、1人ないし2人が文あのカルチャー編スポーツ編に追加されてるっていうとこですね。でさっき声優の話が出ましたけど、あのいわゆるときめきメモリアルで、
うん、
あんまり先入観とかを持たせたくない、プラスまあ予算的なところもあったかもしれないですけど、あのそんなに有名どころじゃない人とか、
はいはいはい、
あの専門の声優さんではない人的なところから、
はいはい
はい、あのまあキャスなんていうかナレーターみたいな人とかから、
うんうん
うん、あの採用してたんですけど、このポケットっていうのはいわゆる
ゲーム
ボーイ版のキャラは、はい、あのそれなりに名前の知られている方がやられてます。倉田雅代さんと堀江由衣さんかな。
めっちゃ、え、堀江由衣さんは9789は新人なのでは、
だから使えたっていうのがあると思います。
逆に伝説ですね。
そうです、だからだ今出してって言われても
無理とは言
わない、無理とは言わない、結構ご予算が変わってしまうのではない
か。そうですね、デーベテランの域にも入っちゃってますからね、
はい、あと中島咲さんですね。
ああ、はい
はい、ここら辺の方も出てました。であとちょっとまた少し話がずれるんですけど、ときめきメモリアルってあのそのいわゆる高校3年間が 本編的な扱いになってるんですけど、うんうん、ドラマシリーズっていう、
はいはい、
一部分一期間だけを抜粋してあのドラマ仕立てにしたシリーズもあるんですよ。それにもあの追加キャラクターみたいなのが出て、攻略対象ではないんですけど、
はいはい、
あのサブキャラとしてあの丹下さくらさんやあの桑島宝子さんが
出てく
る。桑島宝子さん、はいはい、ですね。
え、めっちゃ大御所じゃないですか。
そうですね、堀川亮さんも脇役で出てたり、あとは、あのドラマ、
うん、
ドラマ CD ドラマ、ラジオドラマ的な展開もしてたんですけど、
はいはい、いわゆるドラマ CD 版
ですね。そうそうそう、はいはい、でそこで主人公を務めた、あ、小野坂正也さん。
ああ、
小野坂、はい。そうそう、
あ、そうだ、そう、そのドラマ CD 版が出てるからラジオやってましたよね。
やってました、もっと
時に電波かな、インターネットラジオではなかった たですよね。
多分90年代だから普通にラジオだった気がします ね。
文化放送とかだったのかな。その話を聞いたことがあって、そう、それで丹下さくらさんがパーソナリティをやってたんですよね。で、そのラジオが終わるときに丹下さんが感極まって号泣しちゃった話を聞いたことがあります
。今考えるとその脇を固めてる人たちがすごい。その話の派生で言うんだったら、最初に出た CD ドラマっていうか、あのいわゆるゲームのドラマ版、あ、いや、CD ドラマ版ってよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのそのゲームの中の一部抜粋して、あの、
はいはいはいはい、
なんて言えばいいんだろうね、
オリジナルじゃなくて、
シナリオ自体は一応オリジナルではあるんですけど、はいはいはい、キャラクターが、はい、はい、あの一部のキャラクターだ、本編の一部のキャラクターがだけが出て、あの何かしらのドラマみたいなのをやるっていうのなんですけど、そこに出てたのがエヴァのシンジ君の中の人だったりとか、
はい、
セーラームーンの、セーラームーンじゃなくてセーラーマー、
うん、最初にシンジ君、あ、マーズの方か、
マーズじゃないですね、水星のアミちゃんさ、水野アミちゃんの中の人とか、
あれ
年お互い出てこないですね、生パッと出てあれなんですけど、キャラクターで見た方がいい、久川綾さん、
あ、久川綾、はい、
と、
お前陽子クラマしか出てこないんですよ。
そうですね、シンジ君とか陽子クラマとか、あとエメロード姫ですけど、
ね、ああ、そうですね、
なんでここまで出てこないんだ
ね、顔は出てくるんだよ。
あと甲田真理子さんか、
あ、甲田真理子、
はい、高田真理子さんも出てましたね。本編のヒロインの名前全然言ってないのにそっちの人たちが、まあネームバリュー的なところでしょうがない部分はあるんですけど、
でしょ、言うて名前出てこないですけど、新宿の中の人もまあまあまだ新人だったのでは、
まだそこまであの爆発的なっていうのでは、
エヴァの、なんならエヴァの前後ぐらいですよね。
お名前、さっき陽子クラマって言いました、はい、言ってましたけど、そこら辺ではもう名前は知れた方になってましたよね。
そうですね、
あ、尾形め
ぐみさん、あ、尾形めぐみさん、そう、なんなら誘白がほぼデビューに近いぐらいだったんじゃなかったっけ。もう声優トークになっちゃいますけど、
そうですね、あれそんな時でしたっけ。まあ誘白クラマ、
そうだから誘白は、まあ、当然原作の漫画があって、でクラマの声が誰ってなった時に、ね、まあ当時あまり有名ではなかった尾形めぐみになって、結構最初荒れたらしいんですけど、
はいはいはい、
まあ、実際聞いてみたらぴったりみたいな話を、まあ、あるあるっちゃあるあるなんですけど、
そうですね、ウィキペディアで見たら92年にクラマやって、93年にセーラームーンの天王遥かですね、
ウ
ラ
レス、はいはいはい、
でエメロード姫が1994年ですね。
そうですよね。
で、95年にシンジ君やってますね。
ああ。
だからもう、クラマからの積み上げで。
すごいですね。まあ、なんか上から目線になっちゃいますけど、本当力量というか、うまい
っす。そうですね。ドラマシリーズっていう観点だと、出てる人結構面白いですよ。その当時、を考えたらまだ新人ないし、
うんうんうん、
若い人って感じですけど、伊藤美希さん、星新一郎さん、
うん、
日上京子さん、鈴村健一さん、高木渉さん、
お
あたりを出てるんで、
いわゆる男性声優も出てますね。
出てますね。まあやっぱりそうですね、あの 準主役というか、そのヒロインたちをにピックアップした、そういった人たち のいわゆる相手、
うんうん、
主人公的なポジションになる人たちにはやっぱりそれなりのいい声を出す人たちが割り当たってたりしますね。
そう、なんかもうドキメモの話、シナリオの話になっちゃってあれ、あのキャラクターの話になっちゃってあれなんです、まあ、ドキメモ主人公は当然男の子 で、はい、でその悪友ポジが、まあ、いるじゃないですか。あのいわゆる女の子の情報をくれる友達役、
はいはい、
でその 男性というか男の子2人はイメージがあるんですけど、逆にそれ以上って何が出てくるんだろうっていうのは、
本編ではほぼ出てこないですね。あの悪友ポジだと、早乙女義雄っていうのキャラク ターが、うんうん、いわゆる女の子の情報をくれる人、うんうんうん、でもう一人、悪友っていう言い方をしていいのかがわかんないですけど、
金持ちキャラ、
そうですね、金持ちキャラで伊集院レイっていうキャラがいるんですけど、はいはいはい、先にネタバレしちゃうとこの子は隠れヒロインの、
そうなの、
そうですいわゆるあの女装男子、あ、男装女子か、
はあ、
なんですよ。
で、なかなか深いです、
は
い、
そうですね。だからあのこのキャラについてはもう声優さんはちゃんと選んだって言い方も変ですけど、そういう男性、男の子を演じられる女性キャラ、
それこそ大型めぐみみたいな、
そうですそうです、だから一歩、一歩間違えたらっていう方も変ですけど、尾形さんがもうちょっと早くだったらもしかしたら採用されてた、
まあでしょうね、
かもですね、まあ、あくまでかもですけど、
そうなんだ、
そうですね。でさっき言った上、あの、すみません、早乙女義男役は上田雄二さんです
、ね、あ、上田雄二、
はい、
上田雄二、
有名どころだとあれです、機動戦艦なでしこ の、
はい、
あの主役の人ですね、
秋田です
よ、秋田、天下は秋田ですね、はい、あとギャグ漫画日和とかやられてますけど
あれそうか、上田裕二、あ、そうか、へえ、なるほど。そのなんかドラマ CD 版の話を聞いていて思い出したのが、確か小島プロダクション関わってた、なんなら制作してなかったでしたっけ、
ドラマシリーズの制作が小島プロです、
ね、そうですよね、
はい、なのであのいわゆるポリスノーツ的な、はい、
ポリスノーツスナッチャー、
そうそうそう、はい、あれな感じがところどころに出てありますよ、
は
い、あのこうやってアイコン見てペッてやったら小さいところのこだわりみたいなのあるとか、
え、音声、あ、
小島スタジオ的なところが制作して
る、はいはい、え、ビジュアルもあったってことですか、そのカーソルがあったっていうのは。
ちょっと具体的にそういった技術だったかまでは覚えてないですけど、
へぇ、
はい、
あ、そうなんだ。
となので本編の出来と出来って言い方も変ですけど、また違った、うんうんうん、より小島スタジオチックな作りになっててってところですね。
いやー、そうなんですね。いやー、めっちゃ興味深い話を聞いてしまいました90年代だけで36分回ってるんですけどもうこれもうちょっと行って大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
いいですか。え、2000年代はなんか別に年代で区切る必要もないですけど、
2000年代行ったらもうあのいわゆる2が出始めてるんで、うんうん、出したのか、OVA 最後にイベント、やったのが OVA が出てたんですけど、
に、うん、
1時間ぐらいだったかな、いわゆる今度はしおりちゃんに、うん、しおりちゃんとあともう一人の隠れキャラの立林美春ちゃんにターゲットを当てて、うん、あのまあ、全員は出るんですけど、その2人がメインっていうかメインヒロイン的な位置づけで、卒業式までの数日間を過ごす的な。で、これの背景があのいわゆるさっきドラマシリーズの話が出たんですけど、うん、虹色の青春っていうあのサッカー部が主役、サッカー部に属する主人公がと、あとヒロインの虹の咲ちゃん、あの青い髪でときめむのキャラの中で1、2を多分1位かなの子の第1部 と、彩りのラブソングっていう桑島宝子さんとかも出てるやつ の、うん、あの片桐彩子ちゃんっていう、
うん、
あの音楽と芸術が得意なヒロインのやつと、
うん、
あと最後旅立ちの歌っていうあの2ヒロイン、さっき言った藤崎しおりちゃんと立林美春ちゃん の、うん、あの2人ダブルヒロインになっているドラマで、そっちの最後の旅立ちの歌に近い展開が起こって、で、それが最後 OVA っていう形で主人公に対してしおりちゃんが告白しに行くっていう OVA が出て、でその OVA の中の最後にときめも2につなぐような。
ああ、え、そうなんだ。あ、じゃあドラマ CD 版のアニメか、まあ、OVA 版みたいな感じ。
そうですね、ドラマ CD 版って言っていいのかが分かん、 CD って言っていいかは分かんないですけど、あの一つの 映像 CD とか音声だけだったけど、映像をつけて最後に出した的なものは、
OVA には映像がついてるって、はいはいはい、そのシナリオの元ネタがドラマ CD 版で
にとに近い、あとプラス本編、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
はい、
へ
でそれで一旦区切ったんですけど、10年ぐらい経った時に1回ときめきメモリアルのアニバーサリーライブみたいなのが行われた
んですね。だから2004年ぐらいってことですか？
多分そうですね、はい、でそのタイミングだったかわかんないですけど、10周年記念っていうのですごい分厚い設定集みたいなのとかが出て、
はいはいはい、
感じですね。
おえこ軽くでいいんですけど、ときめも2は1の1と同じ世界線続き、
一応世界は同じです、ただ高校は違います。あ、
なるほど、やっぱそうですよね、
はい、隣だかなんかちょっと離れた場所にあって、でちょっとここがややこしいんですけど、うん、2時代の時はほぼ同年代だったんですけど、
うん、
4ときめも4が出た時に、うん、それだと都合が悪いみたいな話になってなちょっと 1,2 年ずれたはず
後付けってやつですね、
はい、
そうなんだ。
でそうなんで、あの2では2では響きの高校だったかなっていう高校になんかで、きらめき1はきらめき高校だったんだけど、はい、響きの高校になってて、でよくあの響きの高校の中なんだけど、
うん、
ときらめき高校の一生徒隠れキャラなんですけど、この子が告白しに来る、あ告白しに来るんじゃなくて、あの伝説の木のとこに主人2の主人公を呼び出して告白させるみたいな、
ほう
もあった。要は1のリスペクトですよね。
クロスオーバーとは言わないのか、まあリスペクト、そうですね、あじゃあ高校が違うけどわざわざ呼び出してみたいなの で、
そうです、
まあある種懐かしのヒロインというか前作のヒロインが出てくるて
前作のエンディングを模倣したみたいな、まあさそこら辺はやっぱり続きものとしてはなんか面白い感じ、さすがコナミっていうと上から目線ですけど
まあ一応我々はプレイヤーというかそういう側ではあるのであれなんです。そうなんだ。それがじゃあ2005年前後ってことですよね。
10周年は多分だそうですね。
そう、僕実はそのあと2010年の前後で、
はい、
ときめもというかまあ金月さんなんですけど、
はい、
にちょっと触れたことが一個あって、
はい、
まあ、それは藤崎しおりとして出てきたんですけど、
はい、
NHK のラジオで、
うん、
今日は一日ゲーム三昧、
はいはいはい、
っていう6時間ぐらいゲームの曲を紹介し続けるっていうラジオ放送があって、
はい、
ごめんなさいちょっと今 NHK かどうか自信がなくなってきたけど、はいはいはい、確か NHK だと思うんですけどがあって、でその中の、まあ、特集、
うん、
でときメモが特集されていて、はい、なんと金月さんご本人が出てきて、伝説の木の下で告白するセリフを言ってくれるっていうのはあり、
はい、
まあ、当時結構話題になったと記憶しているというか、
はいはい、
まあ、僕の周りでは話題になっていたという のがあったんですけど、
はい
はいはい、それはご存知だったりします？
そこら辺の時は多分もうしばらく離れてたんで知らないですね。
僕社会人だったんで2010年の前後だったと思うんですよね、
はい、
で MD に録音した気がするんですよね
その時代を
っていうのがちょっと今日ときめも話をするにあたって思い出で1個あったなという話。 MD 探せばあるかな
もしあったら音源ください
はい、ただ再生機器があるかな的な
そうだそっちだ、うん、
あの仮にメディアがあったとしてこれかなっていうのを確認する手段がない気がする
ハードオフとか言ってあさってこなきゃ
い
けない。い
やー、なるほど、ありがとうございます。
違う、ときめきメモリアルはシリーズは今ウィキペディア見て思い出しましたけどいろいろありますね。パズル玉と特快玉っていうのがあったりと、あと、はい、アーケードで見たことある指を入れて心拍数をチェックするゲームみたいなのがあったんです。教えて Your Heart っていう、で心拍数を自分でコントロール ロールして、いわゆる受け答えをしなきゃいけないみたいな、結構斬新というか無謀なゲーム機があったりとか、あと、
はい、
いわゆるミュージックビデオ的なもの
も、ミュージックビデオ
プライベートコレクションって言えばいいか、まあときメモのキャラの画像集っていうとなんかちょっとあれだけど、ファンディスク的な位置づけのものですかね、もあったし、あとそう、これをちょっと言うの恥ずかしいけど、ときめきの放課後ね、うん、クイズしようっていうクイズのゲームもあったんです。でこれ見た目は、あ、見た目ってキャラはときめものキャラ使ってるんですけど、はいはい、中身はほぼマジックアカデミー的な感じになってて、
あれでも
そうなん
ですよ、ですよね、
はい、
あ、そうなんだ。
だから難易度がめちゃくちゃ高いんです。
ああ、なるほど。結構ガチのクイズってことですね。
ガチのクイズですね。はいはいはい、で、覚えるのも大変だし、あの、ジャンルがそれぞれあるんで、あの、いろんなジャンルの内容を覚えてなきゃいけないんで、結構クリアするのが大変。で、しかも、このやつは、エンディングが各キャラ2つ用意されてるんですよ。なんで、3年間、14×2 往復あ、14っていうのは最後、あの悪友のよしおがのエンディングもあるんで、
ある種バッドエンド的な、
はい、
はいはいはい、
よしおが2つエンディングあったかは分からないですけど、あのヒロインたちは13人、ああ、その2パターンあって、はいはいはいはい、髪型が変わっちゃうんですね、エンディング後に。
そうなんだ。
そう、通常時 の本編通りの髪型とはまた別の髪型になって出てくるんで、まあそれを見たさに何週も何週も何週も高校生活を二十何回繰り返すっていう。
なるほどな、そうなんだ。
で、クイズを間違えると、あの相手のヒロインの好感度とかが下がっていくんで、基本一回でも間違ったらとか、何回も間違ってゲームオーバーになってコンティニューしようとすると リセットリセットはロード、はいはいはい、
ありましたもんね、そのクイズプラスギャルゲー、まあ、ギャルゲープラスクイズなのみ
たいな。そうですね、七色調の奇跡って言って
ましたね、
はい、
あの YouTube で見ました
あ、そっか、リアルではないですか。
いや、さすがにリアルではない
一応プレスでしたけど
うーん、僕はあれなんですよね、その世代云々の前に子供の頃ってあんまギャルゲーをやってなくて、
はいはい、
まあ、今もあんまやってないんですけど、あの、まあ、今の方がまだやってるかな、
はいはい。七色調の奇跡はでもギャルゲーとしてやった印象はあんまないな、まあ、なんかクイズゲー的にやってましたね。子育てエンジェルとかと同じような感じでやってました。だからまあ振り返ってみればギャルゲーですよね、
うん、あれも、まあ、分類すればそっち行きますよね。
女の子が出て、で女の子とエンディング迎えればギャルゲーか。
そうですね、
ですね。あと、うん、さっきちょっと出ましたけど、パズル玉、特解玉、うん、パズル玉はもうあのコナミがパズル玉っていうのを出してたんで、それのキャラ交換版って言えばいいのかな、
うんうんうん、
あのなんか本来のパズル玉あって、それの派生で結構いろんなやつ、強ししっかりしなさいってアニメ知ってます
知ってますよ、知ってます。
あ、で、あれのパズル玉もあったんです
よ。そうなんだ、はい、それは知ら
ない。あ、知らないです。
強ししっかりしなさいのアニメ見てたんで、
はいはい、
パズル玉いろいろやってるん
ですか、ね、そうですね、あのキャラ変えてやってて、でそのパズル玉もアーケードあったし、 PS 版、サターン版、 Windows 95版もあった
の。そうなんだ。
でその後に特解玉っていう、あの玉と玉の位置をパッて入れ替えて
やる、特解玉っていうのが出てき
て、ね、はい、
ヨッシーの卵的な、
あ、そうそうそう、
はいはいはい、
いわゆる落ち物系のパズルと、まあ落ちてくるんだけど、落ちた後物を入れ替えて連鎖組む系のやつとかもそういうのがありましたね。
特に水流さんと話してるからっていうのがあるんですけど、パズル玉でときめものって言われると、マリオ USA とディメ工場ドキドキパニックの関係性って伝わる人どれくらいいるのかなっていうい
やいや全然僕は伝わります
気になる人はなんかわかんないですけど、もしあれだったらリンク載せとくかもしれないので、よかったら見てください。はい、というわけで、もうそろそろ50分になるんですが、そろそろ終わりに向けていこうかなと思うんで、なんか、まあ、ときめもでもいいですし、 まあ、ときメモじゃなくてもいいんですけど、まあ、これは話しておきたいみたいなことがあれば。
そうですね。そう、キャラ平等に扱うとか言ってて、全然平等に扱えなかったんですけど。
難しいですよね。
とりあえず主張したいことだけ言うと、はい、僕の好きなキャラクターがさっきちょっと出てた館林美春ちゃんと、はい、あと隠れキャラの伊集院麗くん2人で、美春ちゃんはときメモのシステムってポルタ知ってます、
うん、爆弾とか
そういうの、はいはい、で爆弾処理って基本慣れてればどうってことないんですけど、
はいはい、
慣れてないとどんどん連鎖していくんですよ。あの誰かの爆弾が爆発すると他の女の子の好感度とかも下がってって、それがきっかけで爆弾ついたりするんですけど、でその処理を仕方っていうのはいろいろあるんですけど、デート誘ったりとか、うんうんうん、基本女の子自体を出さないとか、そういうようなとこあるんですけど、はいはい、そういうのを知らないでプレイすると大体爆発ボンボンしちゃって、
はいはいはい、
あのバッドエンディングっていうのを迎えるんですけど、はいはい、ごく稀に館林美春ちゃんって隠れキャラでデートはできないんですよ、はい、基本的
に。ああ、そうなんですか、ね、
なんですけど、そのクリア条件を満たすとランダムで出てきてくれる、いわゆる救済キャラ的な位置づけで用意されてたキャラだったんですね。
ほう、ああ、そういうこと。パラメーターがある一定数みたいな感じのクリア条件を満たすと、その表に出ているヒロインじゃなくて隠れである館林美春が告白してくれるという。
そうです。
ああ、なるほど。
でただこれさっきランダムって要素出たんで、狙って出そうとすると実は難しいんですけど、あの逆に狙わないでプレイしてたりすると意外と条件満たしてて、かつランダムなんで、まあ、
うん、
例えば3回に1回とかぐらいの確率で、まあ、確率適当ですよ、
うん、
バッドエンドを迎えるそうな時に出てきて告白してくれるっていうのがあるんですよ。
あ、そういうこと。
うん、で初回プレイがさっき言ったように僕全然勝手知らないでやってたから、まあ、爆弾ボンボン破裂してみんなに嫌われちゃうんですよ。で、
はいはい、
ちょっと言わせると、ときメモのキャラクターってニコニコしてる時はすごい積極的なんですけど、
うん、
あの嫌われるとめっちゃ辛辣なんですよ。なんで話しかけてくんのとか。何も言われないで殺されるとか。
藤崎しおりでいうところの一緒に帰って噂になると恥ずかしいから的なやつですよね。
ねそれはまだギガデインレベルですね。
ギガデインは一応ドラクエ3では最強の呪文とか。
そうですね。で嫌われた時は本当もうマダンテです。
そうなんだ。
まあマダンテは言い過ぎかもしれないけど、なあ
メトロワぐらい。
ちょっとレベル下げると、一緒に帰ってがじゃあライデインで、嫌われた時がギガデインで、
うん、
はい、でぐらいに結構辛辣になってくるんですね。で音声が入るから演者さんうまいと本当に落ち込むんです。でその時に出てきてくれて、まあその子は嫌い、主人公のこと嫌いになってくれない、あ、嫌わないんですよ。どんなことや、どんなに嫌われててもあなたのことを信じてるから、一目惚れしたんで、あなたのことを信じてるんで私と付き合ってくださいって言われて、でエンディングを迎えることができ た。で一応要所要所で声だけの登場とか、間違ってデートに乱入したりみたいなので、存在自体は知ってるんだけど、プレイヤーはこの子が館林美春なんだっていうのは声とあと行動で分かるんだけど、主人公は全然気づかなくてみたいなところで、じゃあ2人でじゃあこれから始めようみたいなエンディングを迎えると。でその後でそれだけでも結構救われるのに、今度プレステ版で最後のデート、最初で最後のデートっていうのがあるんですけど、それがそのデートをするとその隠れキャラの美春ちゃんとデートはできるんだけど、エンディングを迎えられなくなっちゃうんです。
ほう。そのランダムで告白してくれるっていうのフラグが折れるってことですか。
そうです、そうです。でそれの発生条件が他の女の子に告白されるっていうフラグが立ってる時なんですよ。
ああ、もうエンディングが決まってるから。
そうですね、
ランダム要素としては出てこない的な。
出てこなくなっちゃうんで、デート、もう付き合えないと分かってるから最後にデートしてくださいって言われてデートするんです
けど、
そう、卒業式の1週間ぐらいの前の日に、で私と デートしてって電話かけてきて、で主人公が行ったらデートして、でちょっとあのイベント起こって、で告白しようとするんだけど、告白をしてももう思いは通じないっていうのを分かってるから、自分さようならって言って立ち去っていくってい
う、切ないですね、
めっちゃ切ないですよ。だからそれで落とされ、いわゆる美晴ちゃんに落とされたっていう人がめちゃくちゃ多い。
あ、そうか、それで最初で最後のデートなんですね。
そうです
ね。あ、僕なんか各ヒロインにそういうデートがあるのかなと思ってて、なんかちょっと特別なデートとかするのかなという意味で最初で最後って思ったんですけど、その館林美晴専用のイベントのデートってことなんですね。
そうです。
はあ、なるほど。
で、他のヒロインのデートはいわゆるフラグ立てなんですよ。ただただ単に、
はいはい、
あの好感度を上げていくためのデートなんだけど、
ね、週末になったらあの子誘ってみたいなやつでしたね、確かに。
は
あ、はあ、はあ、へえ、なかなか
粋ですよ。粋だし、なんていうか、分かってるっていうか
僕業が深いなってちょっと
思
うん
ですけど、
はい、
はあ、でもう一人の、あ、ごめんなさい、っていうのが一つと、うん、もう一人の伊集院レイ君も、うんうん、これもさっき言ったけど男装してる女の子で、うんうん、で家の掟で、あの高校を卒業するまで男性のふりをしてなきゃいけないっていう、これまた面白い設定。
あれっていうか、まあ男装だったのはこれ今知ったんですけど、家の掟だったんですね。
そうですよ。なんで当初登場時は男のキャラとして、いわゆるライバルキャラ、
うんうん、
嫌味コマンドをパラメータ上げるためにコマンドを入力するんですけど、その入力が失敗した時とかに、笑ってくるキャラクターとしてあのやってて、平常時のゲームの中でもなんだかんだで嫌味言ってくるから主人公には嫌われてるんですけど、うん、まあエンディングを迎えた時に私実は女の子でしたっていうのになって、でずっと嫌味言ってたのは、あの自分は男のふりずっとしてなきゃいけないから、あなたに嫌われ、あの気持ちを諦めるためにあなたに嫌われようと思ってずっと嫌味言ってたのっていう。
なるほど、うん、あの僕が知ってるその伊集院レイ
は、
はい、毎年クリスマスパーティーを開催して、
はい、
まあ、してくれるというか、
そうですね、
する、まあ、嫌味な金持ちのクラスメイト、
そうそう、金持ちボンボンキャラみたいな、
そうそうそうってイメージで、でもなんかそれが、なんていうんですか、クリスマスの毎年恒例のイベントみたいなので、他のヒロインが、まあ、ドレスというか着飾ってきて、はい、まあ、可愛いとこ見れるみたいな。ただ、そいつに、伊集院レイに会うんで、嫌味を言われるみたいなのが、僕のイメージ、印象だったんで、はい、なんとっていう。
大どんでん返し。
はい、そうなんだ。
で、クリア条件も実は、異常っていう言い方も変だけど変わってて、
うん、
延々と電話し続けるだけなんです。
ああ、なるほど。普通の、まあ、いわゆる隠しヒロインってことだから、普通にそのさっき言ったように週末にデート誘おうとか、登校下校か下校時に一緒に帰ろうみたいな、はい、じゃなくて条件が電話なんですね。
そうですね。
あ、電話番号、
そうで、電話番号ってでデートに誘うとき、まあこれ時代なんですけど、
はい、
家電話なんですよ、
はいはいはい、
で、あの基本的に主人、あのヒロインのしおりは幼なじみだから電話番号は知ってるんですけど、それ以外はあの早乙女よしおに聞かないと登場した女の子の電話番号わかんないんですけど、よしおと伊集院レイだけは番号が通る、あらかじめ登録されてる
んです。知らなかった。そうなんだ。
そうです。
男友達扱いだからかな。
そうです。で、伊集院レイがなんで電話番号あるかって言ったら、結局はあのメタ的な視点で見ると、うん、こいつに電話してみろよって話なんです。
あ、なるほど。
で、電話をすると最初は嫌味しか言われないんですけど、ある一定 の、うん、あの回数電話かけてたらイベントが起きるんですね、うん、まあ、これがあのクリアのためのフラグになってるんですけど、うん、だから、あ、なんかイベント起こるからもっとかけたらまた別のイベント起こんじゃねえかってやってるうちにクリアできるっていう、
ね、ドラクエの家を選んじゃうパターンですね。
そうですね。で、ただ最初のイベントが立つまで20何回電話かけるんで、それなりにしつこく
そうです、ね、
やんない。
まあやるっちゃやるけど、まあそうそうはやらないです。回数ですね。
うんうん、で、この子の業の深いところが、
うん、
結局男装キャラで実は女の子でしたっていう設定が、 公式にできない。まあ公式も何もバレてはいるんだけど、基本的にゲームとかでその設定が生かされないんです。さっきパズル玉とか、
うん、
特快玉って言ってましたけど、
ああ
その時に女の子キャラとして出てこれないんです
よ。はいはいはいはいはい。
キャラグッズとかも女の子バージョンってほとんど出てこなくて、で30周年になってようやっとコナミ自身が公式で伊集院レイ君は女の子だよ的なイラスト、T シャツ、グッズを出したっていうのがあって、これも30年ぐらいの号が詰まったものが出てましたね。
ネタバレ配慮だったんですかね。
一応ネタバレ配慮です
ね。隠しだからそうなのか。
まあ隠してない、ほぼ隠してはいないですけど、うん、だからある意味立林美春ちゃんも隠れキャラです。あの子はまあ見たまんま女の子だったんで、そのまんま一応出てくるよね的なところではあったんですけど、彼女も特快玉とかパズル玉では一応隠れキャラ扱いなんで、何かをクリアした時に初めてクリア操作できるキャラみたいな感じで出ていくんですけど、
は
あ、まあちょっと長くなっちゃいます。なんかそんな感じで語を持ってるのが好きになりましたっていう、言いたかったの、それだけ。
僕も全く水木さんはそういう ある種、まあ、語が深いとか一癖あるというか、こうフックがあるキャラが好きなんだ。まあ藤崎しおりが正統派かどうかっていうのをちょっと横に置いといて、まあ大体の人はしおりにまずは行くと思うんですよね、
はい、
でその後、まあ二木野さんとか、あとは清川さん、清、
そうですね、運動が得意な運動部に属してるのはマネージャー系で二木野さん、
二木野さん
で、水泳部で清川さん、テニス部で小敷さんっていうキャラがいます、
はいはいはい。そのなんか見た目をそんなに気にしないでいてくれるのが結構スポーツ系の
女
の子とかで、ニジノさんだったか清川さんだったかみたいな話をちょいちょい聞いた覚えがありますね。
キャラクターは基本的に容姿は重視は実はしてますが、
うん、そうなんだ、
そのパラメーターの値が比較的低いのが、
うん、
ニジノさんと清川さんですかね。それ以外の子たちはなんだかんだで容姿は見る、まあただ違いは全然ありますけど、
うんうん、
なんでさっき清川さんが運動って言ってましたけど、運動は運動値がめちゃくちゃ高くないといけなかったりとか、はい、
そうですよね。
虹野さんは根性が高くないといけない、あと文系とかだ、うん、文系っていうか文化系だったら、
はいはい、
片桐さんは芸術とかのパラメーターが高くなきゃいけないみたいなのがあったりして、
はい、ありがとうございます。そんなところで大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、じゃあちょっと締めに入っていこうかと思います。
ドラクエできなかったですね。案の定。
ドラクエ？
ドラクエは
です。あ、リメイクでドラクエ 3HD リマスターの話？
はい。
うん、まあ、うん。まあ、リマスターの話でもそうなんですけど、おそらくドラクエ3の、まあ、原作だったり移植版の話になって50分ぐらいをそれで喋るんじゃないかなっていう。まあ、て過去にドラクエ3の話多分一回やってるんですよね。
そうですね、
はい、まあ、あれもドラクエ3の話じゃなくてファミコンの話の仕様だったはずなんですけど、まあドラクエ3の話になってしまったかもある。はい、そうですね。まあリメイクの話はじゃあまた
今度次回やるんだ。
リメイクの話って多分これ収録ではしてないんじゃないかな。まあトークネタの候補に最近リメイクの、まあ最近でもないんですけど、最近出ている発表されたリメイクの話でっていうのがあったという、まあ幕開ネタみたいな感じです。はい、ではポッドキャストの告知からやっていきます。このポッドキャストアワードライフ M ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、ときめもの話でも大歓迎です。お気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM などお便り送る仕組みとかもあるので何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORAFM をつけてツイートをしてください。 配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、アーソラ FM では支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオフセイというサービスで支援できますので、支援してやってもいいよという方は配信ページのリンクから何卒よろしくお願いします。はい、ではゲストからの告知ということで、みじるさん何かありますでしょうか。
はい、そうですね、イベントっていう直近ではないんですけど、今度技術書店17にサークル参加を申し込んでいるので、これが受かるんであれば新刊を持って何かな参加、
はいはい、
サークル参加をしようかなと思ってます。まあ新刊書けるかどうかはこれからの頑張り次第ではありますけど、はい。であとはそうですね、さっき技術書店の話出てましたけど、あと偽書博の年明けですか、あれ、
うん、1月25、その技術博いくつか合わせちゃ
ったけど11とかかな
でしたっけ、
多分
横浜
ですね、はい、次にもサークル参加をしているので、まあ、どっちかには新刊引っ提げていこうと思います、うん、あと期間で主に扱ってるジャンルがエリクサーっていう関数型言語と同じく関数型の静的な関数型言語のグリームとか、あとはまあたまに育児休業の本とか扱ってたりしますので、まあそこら辺に興味があるのであれば多分フォルテさんのリンク貼ってくれるので
、
はい、そちらを見てくださいっていうところです。以上です。
はい、ありがとうございます。ちょっと告知絡みで2つお聞きしたいのが、あれって技術書店17ってオフラインが落ちてもオンラインは確定なんですっけ。
そうですね、オンラインは申し込めば誰でも。
あ、なるほど、
は
い、じゃあまあ私も申し込んだのであれなんですけど、まあオフラインで参加できなくてもオンラインではまあ出てるよっていうことですよね。
そうですね、
はいはいはい、了解です。で新刊はもしご予定で、あの可能ならばいいんですけど、こんな本を書くよっていうのがあれば参考までお聞きします。
そうですね、新刊まだ構想が練り切れてはいないんですけど、直近16の時に、グリームで、リアルワールドっていうのを作ろう、うんうん、リアルワールドって、簡単に言えばクライアントサーバー分かれたウェブじゃないや、なんていうのかな、あれ、日記か、ブログ投稿システムか、ブログ投稿
範囲みたいな
とはちょっと違うんですけど、はい、あのブログの記事書いて、それをにタグつけて公開するみたいな、はい、
どっちかというと SNS に近いんですか、
ね、そうですね、そう、あの、ミディアムってご存知です、あのブログサービスの、はい、ブログサービスの、まあ、主に外国の人たちが使ってるサービスなんですけど、いや、あと、まあ、日本で無理しゃり当てはめるんだったらハテナブログとか聞いたみたいな感じですね、はいはいはい、であれみたいな感じで記事を投稿したりとか、その記事に対してハッシュタグつける、まあ、みたいなのをあのなんか作るのをリアルワールドって言ってるんですけど、うん、でトゥードゥアプリとはちょっと違った形でアプリケーションを作ろうっていうところで、
はいはいはい、
認証だなんだとかそういうのを作ってとこなんですけど、まあそれの続編みたいなのを、まあ、書くか、まあ、もしくはエリクサー周りで全然別の機能を持ったの、あ、ライブブックか、
あ、はいはい、以前も書いてました。
そうですね、ライブブックがあの定本、技術同人誌で書いたやつが定本になった商業版が出たので、まあそれのタイトル、あ、それのプラスアルファみたいなのを書けたらいいかなみたいにちょっと思ってるので、はい、そんなのを出そうかなって思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ聞いたのはね、興味があったという体で、まあ、現地を取ったということでエリクサーファンの方は、まあ、あとウラマスでしたっ
け。ウラマスです、
はい、サークルウラマスファンの方は交互期待して、はい、ありがとうございます。まあエンディングトークということで、久しぶりですか、ポッドキャストの収録どうでしたか話なんですけど、どうでした。
そうですね、対面で撮ったのって実は初めてではないか。
初めてではないかな。1回
はありました。
1回はありますね。まあでもオンラインの方が多いのは多い
です、ね、そうですね、
はい、
なので 少し新鮮な気分でそう3年さっきオープニングで言ったか3年ぶりなんですよ、はい、そうなんとなく喋ってるうちに勝手思い出してきましたけど喋り出す前あれ大丈夫かなとか思いながらいろいろやってましたから。
そうですか、はい、僕全く何の心配もしてなかったはい
ですね。なのでまたなんか機会あったらまたお前かって言われるからね
まあ、僕としても出ていただけるんであればもう2回だろうが、まあ、10回か10回だろうが20回だろうがあのぜひって感じ大歓迎って感じなんですけど、
はい
はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ次回も楽しい話をあの期待してますのでぜひこれはフリーになっちゃったかねよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
じゃあ、90回目ですね。第90回目は、みじりさんをゲストにお迎えしてお送りしました。みじりさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。